遥かな道を歩いてきたよ。どうも、あじたまです。はい、楽しい旅行2日目でございます。前回予告した通り、今日は伊勢神宮に参拝してきました。まずは名古屋から近鉄特急に乗って伊勢市駅で降ります。もうね、ほとんど外宮の目の前なんですよ。早速外宮の方に参拝して、御朱印をいただいて、さあ内宮まで行かなきゃいけないんだけど道が全然わからないっていうことで、あんなところに案内所を発見、早速行ってみて、すいません、内宮まで歩いて行きたいんですけど、道を教えていただけませんかって聞いてみたら、案内のお姉さんが懇切丁寧に教えてくださいました。とりあえず道は3つ。1つ目の道はとってもショートカット。ただひたすらに車道を歩いていくだけなので、面白いもの、見どころというのは何もありませんとのこと。二つ目の道は中間ぐらい。ただしアップダウンがとてもきついとのことでした。でも見どころはたくさんあるよということでした。そして最後三つ目の道は一番遠回り。見どころはそれなりにあるし、道の途中に別空が一つあるよということだったので迷わずそこに行くことにしました。まあ目の前にバス停があったのでおとなしく乗ってしまえばよかったのかもしれないんですけど、お天気がそこそこだったので、まあ歩いてみよっかなーっていうことで夫と二人で元気に歩き出しました。そう、元気に歩き出したんですけどね、道のりが長かった。結構きつかったです。もう道自体は一本道でひたすら進めばいいだけだったんですけど、なだらかに上り坂なんですよ。ずーっとダラダラダラダラ登っていく感じでね、結構これが答えるわけなんですよ。でも道の途中に別空がある、これはなかなか大きかったですね。5つあるらしいんですけど、そのうちの1つです。残り4つはどこにあったんだろう。とりあえず今回は時間がなかったので諦めたんですけど、もう一度来て必ず残り4つ回ってみたいと思います。で、そこでもちゃんと参拝して御朱印をいただいて、さああとはメインの内宮を目指すだけって思ったら、なんと途中に別の神社がありました。猿田彦神社って言うんですけどね、結構有名ですよね。もちろん見つけてしまった以上行かないわけにはいきません。きっちり参拝してきっちり御朱印をいただいてきました。猿田彦神社はね、結構人がたくさんいました。まあバス停が目の前にあってバスがしょっちゅう止まるので結構行きやすかったんだと思うんですけど、外国人の方がいらっしゃいませんでしたね。そして結構若い女性がたくさん来ていましたね。みんな神社参拝っていうか御朱印集め好きなんだなーって思いながら、私たちもちゃんと御朱印をもらって、さあ今度こそ目指すは内宮。ちょっとその頃には雲が切れて日差しが強くなってなかなか大変だったんですけど、無事にたどり着いてきちんと参拝してきました。目標達成っていうか野望達成ですね。伊勢神宮は本当に一度絶対生きてみたかったんですよ。でも本当に時間がなさすぎてできることが少なかったので、もう一度日を改めてきて今度こそ目的を全部達したいと思いました。そしてまた近鉄特急に乗って今度は京都にレッツゴーのはずだったのに、ここでアクシデントが発生。夫が持っていたはずの乗車券がどこにもありません。多分いろんなものを出し入れしてる時にどこかで落としたんじゃないだろうかっていうことで、結構で、ね、発車時刻ギリギリで気がついちゃってやばーいとかって言いながら、改めて窓口で買い直して無事に京都まで到着。ところがここでさらなるハプニングというかサプライズが発生。なんとなくしたと思っていた乗車券、夫の胸のポケットから出てきました。おかしいなぁ。散々そこもひっくり返して探したはずなのになぁ。なんかね、すごく不可思議なことが起こりつつ、とりあえず京都に到着したので、とりあえずホテルにチェックインして荷物を預けて、 夕食を取りに行ったのでした。疲れた。でも今日も充実しまくったとてもとてもいい一日でした。なんかね、こういうのすっごい幸せなんですよ。まあ、普段の生活も十分幸せなんだけど、こういう旅行とかいう非日常を夫と二人で過ごすっていうのはとっても幸せなことなんだなってしみじみと思いました。そんなにしょっちゅう行けるわけではないけど、たまにこういうのもいいですね。さて、明日は京都巡りです。ここから先はノープランなんですけど、きっと明日もまた楽しいことがたくさんあるに違いないと思いつつ、今日はゆっくり休もうと思います。足がパンパンで痛いです。はい、というわけで今回は、遥かな道を歩いてきたよっていうお話でした。この番組は卵と人生の味付けに日々奮闘中の味玉のひねもす語りでお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。